長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学。
こんにちは、長峰彩です。今回は女性が男性に見せる脈ありな行動言動とは、好意サインの見抜き方についてです。具体的な恋愛テクニック、復縁方法について知りたい人は動画説明欄にあるリンクに登録して無料プレゼントを受け取ってくださいね。それでは本編をどうぞ。どうも、長峰彩です。
こんにちは、高田真奈美です。
どうも、インタビュアーの村松です。
はい、はい、今日はですね、ヒロさんをゲストに迎えて、相談にみんなで相談を深めていきたいと思います。はい、それでは真奈美さん、相談文をお願いします。
はい、
ヒロさんお願いしますと言われ
ヒロさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。
発生させないなんて嫌なやつになっちゃった。
全然そんなこと思ってないから大丈夫ですよ。
ありがたい、優しいですね。はい、じゃあ相談文読み上げます。ヒロさん、30歳ですね。
はい、
はい、元彼女と別れて5ヶ月になります。出会いはマッチングアプリです。彼女の笑顔が素敵なところ、活発なところ、話していて落ち着くところ、優しいところに惹かれて初めてデートをして、それから付き合いました。交際から5ヶ月ぐらいまでは順調でしたが、私の職場環境が悪化したことにより精神的な余裕がなくなり、元彼女のちょっとした発言や行動に傷ついたり、必要とされていないのではと、もっと自分のことを受け止めてほしいという気持ちになってしまいました。結果として、その時期にたまに遊びに行っていた友人のことを異性として意識してしまい、元彼女に別れを切り出して別れてしまいました。でも別れたその日から、自分が本当に好きなのは誰かがわからない状態が2ヶ月も続くことになります。その中で、自分が本当に好きなのは彼女なの、元彼女なのではないかと気づきました。なので自分から別れを切り出しましたが、やっぱり好きだと一方的に伝えましたが、元彼女からはもう恋愛感情はなく、人としては好きだから会うことはできるけど期待はしないでほしいと言われてしまいました。そこで私は冷却期間が必要だと考えて、しばらくしてから遊びに誘うことにしました。しかし、その頃元彼女には、すでに好きな人がいるのでごめんと言われてしまったのです。これからどうしたらよいでしょうか、よろしくお願いしますということですね。
なるほど。でも5ヶ月経ってますね。なんか気持ちは落ち着いてきたんじゃないですか。はい、
そうですね。ただ一月前に長峰さん宛にメールさす、LINE かさせてもらった時は、その好きな人ができたってことにもう大きく動揺してしまって、まあ元彼女に対しては良かったね、おめでとうとは言ったんですけど、まあすんごい身勝手やけど、僕の内心はすごいぐちゃぐちゃで、
あ、そうか、そう、まあそう、あ、なるほどですね。別れた当時の痛みとはまた違う痛みがなんかあるっていう。
そうですね。まあ、今は少しはそこからは落ち着きつつあるんですけど。
なるほど。じゃあなんかあんまり痛みつけないように。
いや、いいですよ。
そんなちょっと冗談です。すいません。
いや、もうズバズバと。
あとなんか一応確認で聞きたいのが、
はい、
なんか、あの別のところで書いてたんだけど、浮気を別の人と浮気してっていうことですね。浮気していたってことは、ね、あのこの彼女は知ってるんですか。
別れる時に他に好きな人ができたから別れてくれって言
ってます、ね、あの浮気っていうことは知ってる、その付き合ってる時にあの別の人とセックスしちゃったってことですよね。
いや、セックスも手を握ったりも一切ないです。
じゃあこれは何なんですかね、この浮気が原因で別れましたっていう。
いや、その当時付き合っとった中で5ヶ月経った時に、異性の友人と関わっていくうちに、自分の意識が友人じゃなくて異性として切り替わってしまったから、その瞬間に別れを切り出しました。
あ、じゃあ浮気の概念がちょっと違うのかも。
あ、心がなんか惹かれたってことを浮気だって指してるってことですね。
以上、はい、確認してみますけど、遊びに行った友人のことを異性として意識 してしまいって書いてますけど、
はい、
異性ですよね、もともと
異性ですね、もとも
と一応ね
最初から異性ではあ
った。なんかこう
もしかしたら男の友情がこう、
ああ、そっちにね
それではないですね。
それではない。
いや、ちょっと昔ちょっとそっち系の人に来られたことあったんですけど
わかる、私もあるから
これでも2人きりで出かけたってことですか？
そうですね、
2人きりで出かけて何したんですか？その別にお食事しただけ？
そうですね、食事したりとか映画見たりとかだけで、もう一切何もなく。
これ なんで一緒に出かけようと思ったんですか？2人きりで
誘われたから。
誘われたんですね。
まあ、何やろうって思って。
でも誘ってもらったことがすごく嬉しかったん
ですね。そうですね、多分、
自分に気があるんじゃないこの子っていう感じに思えた。
そこよりは、まあ、必要としてくれとんかなって。
あ、そっか、じゃあ
嬉しいですもんね。
実際にそのじゃあ一緒に出かけた方とは付き合って
はないですね。
あ、そうなんですね。なるほど。
お食事して映画に行って別に告白したとかでもなくですね。
なかったですね。なんか別れてすぐ告白しないといけないって思ったけど、タイミングが合わなかったのと、なんかその別れを終えた後からもうずっと自分の中で違和感になってしまってて、
へ
え、何なんだこれみたいな。
なるほど。
分からなくなって本当に。で、まあちょっとその期間、まあ仕事のこともあったし、まあいろいろ整理したいと思って。別れて2ヶ月後ぐらいに一人旅行に行ったんですよ、
はいはい、
でちょっと一人になる時間ができて、いろいろ気持ちの方は整理できてって、あ、本当に僕が好きだったのは元彼女だったんだなって改めて気づいて、って感じなんですよね。
あやさん、いろいろ言いたいことがありそうですけど。
あると思う。
なんかと職場環境が悪化したって、なんかどんな風に悪化したのかなっていう。
いや、もうもともとこううちの事業所って6人で事務所回してたんですけど、もう今年の5月6月から、まあ、ちょっと9月にはもうベテランさんが2人抜けるよって話になってて、で新人さんが入ったんですけど、まあなかなかこちらとしても教える時間も設けれないし、でまあそんな中でこう今まで頼りにしてた人たちが抜けてしまうっていうところのプレッシャーもすごいかかっとって、でなおかつなんとか回せるようにせんといけんっていう気持ちの部分の負荷があって、まあなのにもう全然危機感持ってくれない、答えてくれないって、もう一方的に、まあ、怒りを持ってしまったんですけど、まあ、今となっては、まあ、それはまあ僕の問題であって、彼女たちには関係ない話なんで、私彼彼女たちも自分たちなりにはやってくれとったんで、
あ、なるほど、じゃあなんか
っていうことでちょっと、まあ、あと上司の理解もないなって感じる部分があって、こうどんどんこう孤立感というか孤独感みたいなのが仕事の上で強くなってしまって、
で彼女から何か言われたんですか？ちょっとした発言や行動に傷ついたりっていうのがあるんですけど、何か具体的に思い出せることってあります？
そうですね、あのなんかこう遊ぶ約束してて、まあダメになったって時に、まあ、聞いたのがその、でもまあいつでも会えるけん大丈夫よねみたいな、その一言が結構僕の中ではぐさってきたんですよ。
どういうこと、どういうこと？遊ぶ約束してたけどダメにちょっと流れちゃって、
流れちゃった時に
彼女が、まあ、また会えるでしょうって言ったってことですね。
そうそうそうそう、
彼女としてはフォローだったけどもう精神的に余裕はなかったから、
まあ感じ方が違ったんですよ僕の中では。
あ、
いつでも会える、まあ、存在なんかなって、てか、
その一緒の時間を大切にしてくれないんだなとか、ないがしろにされたような感じがします。
そんな感じが一方的に決まって、全然そういった意図で言ったわけじゃない、っていうのは、まあ後から教えた時には分かったんですけど、まあ、それが結構ショックだったのと、あと僕自身追い詰められてて、彼女と付き合ってる時、あ、元彼女と付き合ってる時、 まあ、通話はしてたんですけど、まあ、話も触れなくて、なんだろう、もう話さないことも結構あって、まあ、そういったのもなんかなと思って。
そうですね。なるほど、いろいろ教えてもらってありがとうございます。なんか、
はい、
フラマツさんとかまなみさんからなんかこんなことをなんか伝えたいとかなんかありますか？いろ今相談とか聞いて、あとはあのちょっとこういうことを聞きたいとかがあれば教えてほしいんですけど。
その以前にこう元彼女に新しい好きな人とか彼氏ができた時って、まあ、その新しくできたってことは恋愛方面に気持ちが戻り出してるっていう話を聞いたことがあるんですけど、
重
さで。ただそういった時って、まあ、僕としてはどう関わっていけばいいのかなってどうしてもこう頭でっかちに考えてしまってて、何もアクションが起こせないっていうところに至ってしまって、
なるほど。
でなおかつアクションを起こす前に今いろいろと自分を見つめ直してるんですけど、まあ、体鍛え直してちょっと精神的にまあ強くなれればなって思ったりとか、まあ、あとはこう進めていただいた、まあ、嫌われる勇気とかもう一回生み返してとか、あと、まあ、今お恥ずかしい話なんですけど契約社員なんですよ。なんでまあちょっと自分の仕事ってところを安定させてから基盤を築き直してからなんかなっていうのが今いろいろあって、もう本当に整理できてなくて。
ああなるほど。あでも十分整理できてますよ、今話してる限り聞くと。なるほど。じゃあ仕事のどう関わって、彼女に対してどう関わっていけばいいなっていうのもあるけど、なんかあの、まあ、そういう方法がどうこうっていう前に、まあ、結局前の自分だとうまくいかなかったから、じゃあ自分自身でどうなんだろうなって見つめ直したら、あの、まあ、もっと前向きになるために体を鍛えたり、まずそのあの別に契約社員が恥ずかしがることじゃないと思うんですよ、
はい、
何がいけないって自分が恥ずかしいって思ってるってことは、その自分が好きじゃないし自分のことを良しとしてないっていう状態がよろしくないと思うので、
そうですね、
だからあの、まあ、その仕事の部分をじゃあどうしたら自分どういう状態が自分にとって、まあ、誇れたり満足できる状態なのかっていうのを今見直してるっていう感じですかね、はい、
ごめんなさい、当日になってアップしたんですけど、
はい、
はい、嫌われる勇気全部読んでみて、まあ、感じたのが結局彼女に対しての信頼って部分が薄れたとか薄かったっていうのは自分の自己需要、自分自身を許してあげたりとか、ここまでできてるじゃんとか言ってあげて、自分自身のことをにまず納得できてなかったから、こう周りの意見とか、まあ自分が良かった時とかにどうしても薄れてしまった部分なんかなと思って、まあ彼女には、あ元彼女には全く非はないし、むしろまあ最後までよく接してくれたし、別れてからも金銭の貸し借りがあったんですけど、もう最後まで返してくれてっていう形だったんで、
なんか問題って大きく分けたら2つでなんか分けて考えた方がいいなって思ってて、
はい、
あなんか一つはその自分でも書いてらっしゃったんですけど、愛着障害の不安定型かなっておっしゃってますよね。
はい、
私もそうなんで。
あ、私もです。
俺も
よろしくお願いします。
俺も
そうそう、だから気持ちわかりますよね、すごい。
そうですね、なんか愛着障害をわかんない人もいると思うんですけど、あのちょっと本もあったけど、まあいいや、愛着障害とまではいかないけど、あの親子関係って初めて人があの気づく愛の関係じゃないですか。この関係をどう築いたかがその後の恋愛とか配偶者との関係にそのまま影響するっていうのがあるんですこれを愛着っていうんですけど、なんかその愛着のスタイルがにも個性があって、まあ、安定してると安定した関係が築けるんだけど、さっきあのヒロさんがおっしゃったように不安定型っていう人は なんかいつもこう極端に白黒はっきりつけたがったり、あのいい悪いでジャッジしてしまう見方とか、自分愛されないとか、なんかこう、まあ、そういう不安定なのを持ってたり、あとはもう一つ回避型って言って、全くその人の関係性の中に入っていかない、深い話をしたがらないとか、自分をオープンにしないとか、まあ、そういう人もいるし、あと回避、恐れ不安、あ、回避型っていうのはその半分が混じっているとかもある、でそれのことを指しているので、まあ、もしよければ本当親子関係、どういう愛着スタイルを、ね、気づいたかってことが本当にものすごく大きく影響するので、ぜひあの愛着障害、あの岡田隆さんで の本があるので、ぜひあの読んでみてくださいっていうことで、その不安定型だったっていうこと
ですね。そうですね。ただ長峰さん、あの本読んでみて思ったのが、この本だけだったら救いがないじゃないかって、解決策のところまでがちょっと薄いように感じてしまって、他にこう幼少期では、まあ、補えなかったけど、まあ、自分の考え方を変えたりとか、こう何て言うかな、
どの本を読んだんですか。
愛着障害そのまま読んだ
んです
か。
あれ続編があります。
あ、なんかいろいろありますよね。
あれ愛着障害を克服するみたいな続編が確か。
あるんですね。
確かにあると思います。
あるし。
でもなんかそれ読んだ限りでは、なんか救いがないし、なんかじゃあどうやってこの不安定、なんかこう不安定な特徴をね、あのもしかして、共感してくれる人もいるかもしれないけど、今日出てますよね、あの行動に。全部。ごめんなさい。
いや、全然いいですよ。出てる出てる。
あ、こういう人が不安定型だよって覚えておくといいと思うんですけど、なんかそので精神的な余裕がなくなっちゃうの誰でもあるけど、あの相手を敵にしますよね。あ、彼女が、あのまた次もあるんじゃないか、また次もあ、また次会えばいいじゃんって言ったんですよね。その時にまた次会えばいいじゃんっていうのを、そのすごく被害者として解釈しますよね。あのこう自分のことを愛してないんだとか、なんかだからそんな大層なこと言えるんだろうみたいに捉えちゃうところとか、まあ、極端な思考ですよね。 それはね、あとはあのなんかこう相手、やっぱ自分が受け止められたいっていうのがずっとありますよね、あとはそのやっぱしその不安や寂しくなる、なんか何かを相手に与えてもらってっていう環境を築こうっていうよりかは、寂しとか不安とかなっちゃうと、あれもしかして別の人の方が必要としてくれるからみたいな、なんかすごい、こうとにかく安全基地みたいなのをね、こうずっと求めてるみたいなところもあると思う、まあ、そういうところですよね。だからそれがじゃどう、ね、解決していけばいいかはなんか書いてなかったっていう、なんかそういう感じだったんですかね。
でより途中でああと思って、その自分の分析までできたところでああと思ってそうちゃったんですよ。解決策が目次見ても見つからん、わこれ読むちょっと精神的余裕ないかもと思って、
あ
一旦はここまでって感じで飛んじゃって、
なんか途中にどうしたらいいっていうの出てくるけど、なんか幼少期あの親との関係が大切みたいなことで今更言われてもみたいな、
そこ
は
あれを見た瞬間にちょっとさらに凹んだんですよ、
あとはなんか話を戻すと、さっきあのまなみさんが2つに分けられるって言った時に不安定型ですよねっていう風に出してくれて、今私の説明が入ったんですけど、なんかそこでちょっと中断しちゃってたので
、あそうですね、何を落としたんだっけ、
はい、落としたんだっけ、
ごめんなさい、
そうですね、だから
不安定型の1つ、まず
不安定型と
問題が2つに分けられるって言って終わりました。そっから話が
忘れてた、なんかメモ、思い出したら言っていいですか。
あ、じゃあ分かりました。
もう一回2つあるんですけど、かっこよく切り出すんで。
そうですね、
ちょっと私でも喋ってもいいですか今、はい、この話の流れで、はい、私すごく話がなんか共感できるなと思って、私あの自分の主催で自己肯定カンバーっていうのをやってるんですけど、あのまあなんて言うでしょう、自分一人でその心に開いた穴を埋めるのって、まあ、結構不可能に近いんですよね。あでもそれに絶望する必要なくて、
は
い、
誰でも私もそうだよ本当に。
なんかメンヘラスイッチじゃないですけど、あの777が揃えばこう爆発しちゃうっていうのがみんなあるだけで、 77まで揃ってギリギリ持ちこたえてる人もいれば、今はその仕事がうまくいって彼女も行ってあのメンヘラスイッチが完全にオフしてる人もいるっていうだけじゃないですか、うん、で、まあ、みんながまずそういうスイッチを持っているっていう話と、あのバーでいろいろ自分の経験を他人に語りながらあの自分を俯瞰する作業をしていくんですけど、その時にみんなから出た案っていうか、自分はこういうふうにその寂しさだったり自分のまあ埋まらない虚無感だったりをどうやってみんな克服してきましたかみたいな話をしたんですけど、まあ、全部いろんなのあるんですけど、今、2つ挙げるとすれば、まずその依存先を分散しようっていう話があって、結構ご相談でも多いのが、もう彼女が好きすぎて彼女が神になっちゃうっていう、女神になっちゃうパターンって多いんですよね。だから彼女と別れたらもうガンってこう心がバッキリ折れちゃって、
でここに来るしかないみたいな居場所がなかった実はみたいな、
ウェルカムですね、
全然ウェルカムなんでしてました。
それはできてたのかな若い時は、
結構ね仕事すると、ね、仕事ばっかりになっちゃったりとか、まあ、あるいは彼女だけみたいになっちゃうと思うんですけど、まあ
当時一番大きかったのが、まあ、頼りになる友人たちが、まあ、結婚してやっぱり自分のことでいっぱいになるから、遠慮してそういう話もしなかったんですよ。
あ、なるほど、
うん、
それもあると思います。
で分散先がなくなってしまったんかなって、
はい、
これからね作っていけたりとか
すごくいいですね、はい、だからその彼女に 100% 仕事に 100% じゃなくて、まあ 25% ずつぐらい置いていけば、まあ周りの人たちもまあ全部受け止められないけどこれぐらいなら差し出せるっていうものってあると思うので、まずは依存先の分散しましょうっていうことと、あとはあの、まあ、特にその人を、まあ、悪い言い方すると人を利用して自分を埋めようとか拡大させようって私たちってしちゃうじゃないですか。例えばお金持ちの人と付き合ってその人の権力やお金が私のものになったような気分に なっちゃったりとか、まあ彼女の優しさみたいなのを都合よく利用して、まあ、自分は愛は与えてないんだけど彼女からずっと一方的にもらうばかりみたいな、で結構耳が痛いじゃないですか、
ズキズキ
ズキズキきます
ね。だからこそ私たちみたいな人たちはあの他人に与える行動をした方がいいと思うんですよ。だからまず与え上手になりましょうっていうのがあって、でただそこは落とし穴もあって、まあ、じゃあ何か相手にしてあげようっていう行為ってすごい危険っていうかすごい押し付けがましい行為でもあるから、なんか相手のためにちょっとでも何でもいいんですよ。なんかお先にどうぞでもいいし、なんかちょっと明るく挨拶してみようかなとかでもいいんですけど、
なんか結構プログラムの人とか電車で席譲るのも、えこれなんか俺譲っていいのかなみたいな、そんなの親切なやつって思われたらどうしようみたいな、思われた方がいいじゃんと思うけど気にしてたんだけど、素直にこう譲ったらその笑顔になってくれて、えなんかそれだけでも俺ってなんか存在価値あったなって思えて、そういうちっちゃなことから始めたって言ってたから、それはすごい自己肯定感上がりますよ、
はい、私自身も自己肯定感がもう低すぎて、それでいろんなダメ男に尽くしてなんか暴力振るわれるみたいな典型あるあるダメ女だったんですけど、私が自己肯定感を今すごく高いっていうか、まあ通常の状態だと思うんですけど、上がった瞬間って何かなって考えると、そうだな、やっぱり友達が増えたことかなっていうのもありますし、例えば今コラム書いてるんですけど、イベントもこうやってさせてもらうし執筆もできるしっていうところで自信がついていったのもあるし、あと、まあ、単純に本気出せば1ヶ月以内に彼氏作れるなっていう自信がついたっていうのもあるのかな、もあるし、ちょっとそこの辺の、まあ、王道パターンみたいなのは、言えるんだけど、その人に本当によるかなって、なんか別に彼女作っても彼氏できてもね、低い人は低いものだと思うし、
でもなんかその オキスオキとオキとシトシトシトシっていう言えてないけど、なんかそういう愛のその満たされてるってホルモンって何でやっぱ一番上がるかっていうと、人との絆だから、さっき彼氏ができたとか、誰かとつながってるっていう感覚ってすごい自分の幸福度を上げるホルモンがやっぱ出るから、あの弱いつながりをいっぱい依存先を増やすってことも絶対そのホルモンは事実出るわけだし、あの新しい誰か彼氏ができたとか、あそういうこともすごくそれはあの自己肯定感、視野幸福度が上がると自己肯定感も上がるわけじゃないですか。それは絶対言えると思いますけどね、
自己肯定感低い人っていろんなところに搾取されるし、まあ、自分も他人の気持ちを搾取もするけれども、なんかネットワークビジネスに絡まれたりとか、変な宗教ビジネスに絡め取られたりとかしちゃいがちなんですけどね。だからまあでもだからこそ、例えば私もいろんなバーを開いて、たくさんの人と知り合いになろうって思ってっていういいところもあると思うんですよ。なんか自己肯定感が低いイコール悪ではないと思うんですよ。
高い人ってそんな見たこともないですけど、なんかやたら本屋に自己肯定感をなんとかの本ってめっちゃ並んでるから、
自己肯定感高い人ってやばい人多くないですか
間違った自己肯定感、
ありますね。
自己肯定感ってなんか大層な理想的な自分になるんじゃなくて、良い、だから不安定型だと自分は、でこう人を傷つけたこともあるとか、でもそこから学んだ、そういう全てがっていう要素が自分を作ってるんだっていう、だから需要を受け入れられるってことが自分を肯定してるわけですよね。そんな自分でいいんだとか、みんな大層な自分になろうとするから、間違った人はね、なんかこうすごく威張ったりするけど、
自己肯定感はやっぱ自己需要できてるかっていう方が大切ですよね。
自己需要と自己肯定感って、自己需要できれば自己肯定感も上がるし、なんかすごいそこはね関連がありそうで、ちょっと関連付けてみた、
この話はね、そのバーですると一晩かかるんですけど、
あでも自己需要できてないのに変な自己肯定感ばっか持ってるってやばいですもんね。
なんかそれがなんか怪しい、なんか情報商材売ってるビジネスとかやってる人多くないですか。なんか
いますね、
夢なんですとか、
自信満々で
人材の財がこう、あの財力の財になってるっていうの、そうそうそう。
でもなんか今まなみさんが、あ、話の始まりはその元カノさんに何か関係を作るためにアプローチしようと思ったけど、何か今のままの自分じゃなくて、その不安定なあの自分、まあ、ある意味人からこうなんていうのかな、こうもらうことはするけどなかなか与えることができなかったその自分を変えるっていうことをすればね、自分違う自分になってって関わり合えるかもしれないってとこなんですけど、なんか今の提案とか使えそうだなとか、やってみようかなとか、なんか感じた感想とかありますか。
やっぱりこう、まなみさんも言われとったこの不安の分散先を、もう一度ちょっといろんな人に力借りて増やさせてもらおうかなって。
いいですね。
あとこう追い詰められないようにしないといけないなって、一番は自分が、傾向として追い詰められた時にそういった傾向が強くなってるなって。
あ、そうです。じゃあもしよければなんか私からも、はい、あの私はすごい、私も不安定型な人って言ったじゃないですか、はい、で同じなんですよね。その何か相手があの良かれと思って、いやまた会えばいいじゃんとか言ってるのに、あんたらそんなことだったのみたいな、なんかすごい被害者になってどうせ愛されないとかっていう、まあ、同じようなタイプな時に、私がすごいあのこれやってあの変わったってことでみんなに、まあ、ブログとかでも勧めてるんですけど、はい、あのスキーマ療法っていうのがあるんですね。あのスキーマ療法っていうのはあの認知行動療法の中の一つなんですけど、あのジェフリー・ヤングさんっていう人が考案したあのもので、あのなんて心の深い部分に傷つきとか、ずっとこう生きづらさっていう症状を抱えて苦しんでる人のためにあの考案されたその療法なんですけど、でこれあの自分でできるスキーマ療法ワークブックっていうのが、あの伊藤恵美さんっていう心理学の先生が、まあ、このスキーマ療法やってる人なんですけど、そのワークブックをあの自分で進めていけるようになってるんですね。だからゆっくり時間かけてもいいので、あのそれをあのやっていくといいっ ていう。だから、
そんな結構なんかマイナスな考え方の部分とか結構炙り出されますよね、これやると。
認知行動療法ね、
うん、そうですね、うん、で、なんていうのかで、要はその結局言ってるのは中その親に本当は人が望んで当たり前の感情を小さい時にが満たされないと、その心だから恋愛がうまくいかない心の体質っていうのができちゃうんですね、まあ、それって愛してもらいたい、守ってもらいたいとか、あといろんなことがうまくできるようになりたいとか、だからなんかここ相談部には出てこなかったけど、兄弟と比較されたっていう時に、あ、自分ってうまくできない人間なんだっていう何か心の体質がついちゃってたりとかすると思うんですよ。
ありますね、
うん、あとは自分の感情や思いを自由に表現したいとか、うん、まあ、そういうことができなかったりだとか、まあ、人それぞれなんですけど、
そうですね、どっちかと言ったらやっぱりちょっと引いてしまうんですよね、そういう時。
うん、
なんかこう別れを切り出してこう別れた時に引き止められて、まあ、最後、まあ、キスされたんですけど、
うん、
もうその時にもう自分はやっぱりこの人の場所にいたいって思ったけど、でも僕はこの人のことを裏切ってるわけだからけじめはつけないといけないと思って、
うん、
まあ、自分の気持ちとは反対のことをしてしまってたんだなって。
うん、
だしけじめをつけるとかっていう云々より、僕にはその権利もないし、判断するのは元彼女なんだから、
うんうんうん、
まあ、そこの部分もこう、なんだろう、そのアドラー心理学に書いてた、自分の課題と相手の課題をごちゃ混ぜにしてしまってた部分もあったんかなって。
うん、いやでもそれは違う。
あ、それは違うんだ。
そこはね、また課題のぶりの話はしようみたいな。
しっかり回すみたいな。なんかよく男性から聞きますよね。なんかそれは俺に言う権利ない。私は逃げだと思いますけど。
うん、
なんか課題の分離って結構難しい問題でもあるなって。
うん、
土足で踏み込まないっていうことと、向き合わないってことは違う話ですよね、多分ね。
もしかしたら向き合えないものがあったのは、その本当にここで僕は裏切った自分を受け入れてくれるかどうかが、こんな自分が愛されないかもしれないとか、
うん、
なんかそういう思い込みで心の体質がそうさせちゃったのかもしれないから、まあ、もう簡単に言ったら、それそういう心の体質が18個ありますよってことを挙げてて、どれが当てはまるのかなってことを、この先生伊藤恵美さんの本がいいところは、本読んでるとなんか伊藤さんの温かい言葉が染みて、なんか最後までそれを やって、あ、私ってなんか自分の取扱説明書みたいな感じで、あ、自分ってこういう人間なんだ、ここが弱いんだってことが分かるから、すごいスッキリするんです、
うん、
ぜひお試しあれっていうのが一つの、だからさっき愛着障害読んでもなんかそれをどうって言ってたから、これこっち岡田さんはちょっと置いといて伊藤さんやろうみたいな感じですね。ぜひ見ます。はい、
うんうん、
そ
う、
またそれと加えてパーソナリティの本なんかも読んでみるとやっぱ深まるかもしれないです
ね。私ちょっと思い出しちゃったんですけど、
はい、
この問題2つありますっていうの思い出しました。
あ、よかったよかった、じゃあそれ、はい、
あのヒロさんの、あのいろいろぐちゃぐちゃになってる心も混乱した気持ちもあると思うんですけど、課題を2つに分けた方がいいなって思ったのが、1つは、依存不安型の愛着スタイルっていう話でしたよね。でもう1つは気になる、めちゃくちゃ気になるワードが書いてあるんですよね。
うん、
何かっていうと、自分は本当に好きであり大切にしたかったのは元彼女なのだと気づきましたっていうところですよね。うん、多分これあやさんもすごく反応してたと思うんですけど。
これ何なのかな。でもあれですね、よくドラマで聞くセリフです。
そう、
これ同じ人多いんだけど、なんかよくわかんないですよ、私いつ。だからちょっと具体的にどういうことなのって、私はそういう感じなんですけど、これを気になったまなみさんのその心は何ですか。
あ、そうですね、このよくあるんですけど、男性、ほぼ男性ですね、男性しかないんですが、別れた後にやっぱり彼女が好きでした、これ言うの男性だけなんですよ。
あ、そうなんです
ね。実はで、その気持ちって、あの実は愛とかではないんじゃないかっていうのが私の見立てなんですが、
あ、絶対愛じゃないよ。
愛じゃない
ですか。最近私が言ってますけど、これは呪いです。
本当に好きだったって言えば何でも片付くと思ってるよなっていう感じが私はしちゃう。
だからその、はい、もっとねドロドロしたものだと思うんですよ。呪いって言っちゃいましたけど、執着だったりそういう。でもやっぱりね、綺麗にまとめると愛になっちゃう。
いやいやいや、そこは一般化のしすぎじゃないですか。
なんかまた始まる。だからなんか結構ね、女性は言わないですよね、絶対。でも
女性はね、まあよく聞くと思うんですけど、別れた彼氏を上書き保存するって言うじゃないですか。
デリートですね。
はい、デリートしちゃう。本当に思い出せないんですよ。チンチンの様子は思い出せるんだけど、名前も誕生日も思い出せなくなる。
でもこれ思う、最近思うんですけど、この執着するから復縁したいっていう気持ちが出るじゃないですか、これ女の人じゃないって言いますけど、これ振られた方がそう思うからじゃないですか。女の人でも振られた人は復縁したいとか執着する人もいるんじゃないですか。圧倒的に多数、圧倒的に多数で振られるのが男が多いから。
でもどうでしょう、
人のことが。なんか女性で復縁したいっていう人が来るときに、本当にこの人のことが好きだったからとは言わない。
言わないですね。
私がなんか悪かったからみたいな、すごいだからっていう人は多い気がする。でも話聞き、いやあんた悪くないよっていうケースが多かったりもするっていうか。
じゃあやっぱり男性特有のものなんですかね。
まあすごく偏りがあると思います、で、まあそれは過去をすごく、まあ、美化する脳の特徴っていうか癖なのか、まあそれも一理はあるかもしれないですが、そのやっぱり彼女と別れたことってすごく辛い苦しい思い出ですよね。それに対して何か自分が悩んで折れそうっていう時に病名をつけたいじゃないですけど、自分の気持ちを奮い立たせてこう保つためにつける、まあ、名前が本当に彼女が好きだった病みたいな感じなんじゃないかと私は思ってるんですよね。まあ、どうですか。
それ絶対あると思う。なんかそれって多分エピソード記憶っていうやつで、人間だけナラティブな物語として覚えてるんですよね。動物とかって今ここしかないから、その今ここだけど、人間の厄介なところはこのエピソード記憶っていう自分の何かも何らかの物語を作って、未来を夢見たり過去を振り返ったりする時に、本当に好きだったからっていうのを言う時の、このセリフ何度聞いてきたかって感じなんですけど、
何度聞いたんでしょうね。
全部私が多いのは、そうやって私これもしかしたらヒロさんには当てはまらないかもしれないけど、なんかいい記憶、なんか俺はこんなに愛してたっていう、なんかこうものすごく美化、美しい物語を作って、なんとかそこに帰れれば幸せになるとか、だから今の辛い自分を見ないようにしようとか、なんかそういうなんかすごい美化する。だからそれってなんか私が言いたいのは、愛してる、愛だったらそもそも手放しますよね。いや、もう復縁したいとかならないと思うんで、だからなんかこれは本当に好きって、じゃあ好きって感情ですかとか、本当に好きって何ですかって聞かれたら、どんな風に答えますか。本当に好きだって気づいたってどんな感じだったんですか。感情が高まる感じとか、なんかいろいろあると思うんですけど、もしね、いや正直因数分解しよう、ただなんか自分の中で記憶つけてただけとか、問われてみるとわからないとかだったら、もっと掘り下げればいいと思うから、もし今わからなかったら全然それで大丈夫なんですけど。
本当に好きってなんや。
本当に好きだったから、なんかそれがなんかこうすごい、いろんなことのね、だから戻れるんだとか、だから問題は見なくていいんだとか、なんかそういう風になる人も多いから、
逆に問題を突き詰めないといけないなって思ったんです。それで
本当に好きだから、これでどうやって問題が深まるんですか。
いや、なんで僕は向き合うことから逃げたの、そこからって。
じゃあなんか向き合いたい、これじゃあ本当に好きだからってしなくていいんじゃないですか。別にちょっと 本当に好きかどうか分かんないから、とりあえず自分と向き合うための理由付けをしたんだったら、とりあえず自分と向き合ってから向き合えばいいんじゃないですか。本当に好きだからってそういう物語を作っちゃうと、なんかそこに縛られちゃうじゃないですか。あ、
だから呪いなんですよ。
なんか呪いになっちゃう。
呪いなんす、
うん、明日からと私は思います。ちょっと話がずれちゃったけど。
いや、ずれてないですよ、
うんうん、なんかすごい認知に偏り、その記憶をここから離れられなくなっちゃうと、この世界しか見えないから。
しかもそれとも自分自身で無意識で縛ってるところが出てきちゃってるかもしれないね。
言われたら確かにそう感じるなと思いますね、
うん、
ちょっと引いてみてみるのも気が楽だ
から、うん、どっちかといったらこう、ね、なんだろう、じゃあなんでお前は自分が本当にその瞬間大切にしないといけなかった人と向き合わずに逃げたんだっていうところ、
それはそれがいい、それがなんか一番しっくりくる物語じゃないですか。この別れて出来事から自分が大切な人と向き合えなかったっていうことを考えるきっかけをもらったわけですよ、
はい、
それをやればいいと思うから、本当に好きだったからっていうのなんかの呪いになっちゃう。
呪いだな。
今後あの相談に来る人、本当に好きとか言うと刺されるから
私ずっともう3人で打ち合わせして
た。その本当に好きでも人によってまた違う 中身があるかもしれない。
例えば
分かんないですけど、
分かんない
これ
自分使ったことないんで
聞いても返ってこないんですよ。
あ、なるほど。
だから、はい、だからそれが返ってこないのに、
うん、
なんかじゃあ何なのってなっちゃうし。
確かに返ってきた試しがないんですよ。本当に好きって何ですか。いや、もっと彼女のために与えたかったんですとか、
うん、
ないですもんね。
だからなんか自分が具体的に言葉にできないことを使うなって私言いたいんですよ。なんか
それって
なんか人に対して説得力ないし、なんとなく生きてる
って。でも逆に言えばその本当に好きっていうフレーズを使ってもらったら、そこをついていけば何か出てきそうな、
うん
うん、感じはしますね。
だから
うちらとしては攻略法ができる感じが、
うん
うん、
だからそこをすごい本当に好きって何なのって聞きたかったけど、うん、彼女のことを本当に好きっていうことが大事だったってことよりも、そういう理由を作って自分が大切な人と向き合えなかったってことを問い直してみたかったわけですよ、ね、だからそこがの本当に好きが大事なんじゃなくて、そこさっき言った大切な人と向き合う
見
えなかった自分を見つめるってことを大事にしていけばいいんじゃないですか、
はい。
そしたらなんかまた新しい恋愛なり復縁なり見えてくると思うので、
はい、
じゃあ今日はこんな感じで。
大丈夫ですか。大丈夫ですけど、早い終わり方がそろそろお時間になってきましたので、じゃあ今日はこんな感じでぐらいでいいと思うんですけど、
結構絶対早いね。
絶対早いね。びっくりするぐらい、
ね、
じゃーって。
じゃーって感じ。じゃあそうですね、そろそろお時間になりましたので。
いいですかね。
大丈夫です。
はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。ポッドキャストの再生ボタンの真下にあるエピソードメモの表示ボタンをクリックすると、永峰彩のオリジナルメディアラブアカ、僕らの恋愛アカデミア、復縁アカデミアの URL が掲載されています。それぞれのメディア内に完全無料で受講できる恋愛成功の極意満載のオンライン講座があります。ぜひ登録して幸せをつかんでくださいね。それでは次回の放送をお楽しみに。